秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
私たちはこれから第一コリントの手紙の復習に入っているところですね。ちょうど先週私たちはコリントのパウロがコリントの教会に書いたその手紙の背景を見ることができました。どのように神様パウロがこの手紙を書いたのか、何の目的で書いたのかを見ることができましたね。これから私たちは3週間の間第一コリントの1章から6章を復習したいと思います。今日は1章2章、来週は3章4章、そしてその次の週は5章6章を復習したいと思います。正直このメッセージ結構難しかったです準備するのが。なぜかというと、もうすごいいいことがいっぱいありすぎて何を出せばいいのかが分からなかったんですもうなんか正直もったいないなっていうのがいっぱいあって、もうどうしようもないっていうか、30分でもう一生懸命いっぱいぎっしり入れ込みながらメッセージするしかないっていう気持ちでしたけれど、今週ぜひポッドキャストやホームページで第一コリントメッセージのところに第一コリントを検索してじっくり聞いてみてください。正直この箇所にもうすっごいことがいっぱい書いてあるので、ぜひ読んでみてください。一つの一章ごとにはだいたいメッセージが5個ぐらいがあるので、ぜひそれをも参考にしながら一緒にこの3週間復習の時間を持ちましょうね。はい、パウロはこの手紙を書く中でこの第一章第2章の手紙のメインのフォーカスポイント、その紹介と初めのフォーカスポイントは、人間の知恵と力は神様の知恵と力とどのように比べるものでしょうかというフォーカスポイントなんですね。パウロがこの人々に、この教会家族に知恵と力の正しい考え方を教えてくださる書物なんですね。なので私たちも一緒にフォーカスしたいと思いますけれど、この手紙の最初の紹介の部分を最初に見ていきたいと思います。パウロは手紙を書くときによく紹介をしますね。皆さんこんにちは、パウロです。で終わるよりもいろいろその中に紹介の面白い大切なことをも言うので、その紹介のところから見ていきたいと思います。紹介の中ではパウロはこのコリントの教会家族がどのように神様に祝福されているのかにフォーカスをするのです。4節と5節にこのように書いてあるのですね。私はキリストイエスにあってあなた方に与えられた神の恵みのゆえにあなた方のことをいつも私の神に感謝しています。与えられた神の恵みのゆえにあなた方のことをいつも感謝しているということですね。5節、あなた方はすべての点であらゆる言葉とあらゆる知識においてキリストにあって豊かなものとされました。パウロは最初にフォーカスしているのは神様に与えられた霊的な賜物の豊かさ。7節ではどんな賜物に欠けることがないことにフォーカスしているんですね。コリントの教会家族は彼らが必要としていた霊的な賜物に十分満ち足りているのです。面白いことにコリント教会家族だけではないんです。私たちの教会家族もコリント教会と変わっていないのです。なぜかというと、神様はご自分の忠実さのゆえにそれぞれの教会、私たちの教会家族を含めて必要としている霊的な賜物を その教会の流れでちょうど必要としている霊的な賜物をそれぞれの教会家族に与えることによって、私たち秋川バプテスト教会も欠けることのない霊的な賜物をいただいているのです。神様は私たちにある人を入れたり、ある人を他の教会に送る、そういう流れの中で私たちがこの生活のリズム、クリスチャンの歩みの教会家族としてのリズムの中で、私たちにも必要な時にちょうどぴったりあった霊的な賜物を与えてくれるのです。これは神様の知恵と力によるものなのです。神様がこのように私たちの教会を支えてくださり、私たちを導いて強めてくださるのですね。コリントの教会にとっては、この神様の忠実さ、自分に与えられた賜物を通して神様の忠実さ、その栄光を指し示すのではことをするはずだったのです。互いに、立て上げることによって、岩のように互いに立て上げるように、彼らはそのようにするはずだったのですが、彼らは自己中心になりすぎて自分のプライドにはまってしまって、立て上げるより、主の栄光を示すために互いに立て上げるより互いを潰している状況にいたのです。互いに分裂を起こしていることをしていた教会家族です。正直これは本当に取るに足らないことについての戦い、争いでした。しかしその取るに足らないことにフォーカスしすぎて、教会に大きな問題が起きていたのです。面白いことはちょっと見てみましょうか。11節読んでみましょう。第一コリント1章11節、私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の者が知らされました。あなた方はそれぞれ、私はパウロに次ぐ、私はアポロに、私はケファ、ペテロですね、ケファに、私はキリストにと言っていることですね。先週ちょっと話しましたよね。パウロが いろんなこの教師に福音を伝える人、神様の御言葉を分かち合う、そのような人たちにフォーカスをしていた教会家族でした。ある人はパウロ、もうオリジナル先生と言ってもいいかもしれませんね。一番最初にいたパウロにフォーカスをしているのです。ある人はアポロにフォーカスして、そのパウロ あのメッセージの言葉遣いがすごく気に入ってアポロに偏ったのです。ある人はペテロ、奇跡を起こすペテロにフォーカス、神様の力を見て、ああこれは大切だと思ってペテロに言っている方でした。ある人はイエス様、いや私たちはイエス様だけに従うというふうにフォーカスしていたのです。問題は、彼らがこのそれぞれの主の、その送られたメッセンジャーにフォーカスをしていることが悪かったのではなく、問題は彼らはどのように彼らの後についていたのが良くなかったのです。つまり彼らは自己中心的な、プライドにフォーカスしていた、後についている方法でした。どういうふうに説明すればいいのかというと、それぞれのメッセンジャーを通して、それぞれの神様の、使えているものを通して自分が大切なものを指し示している、その表している人にフォーカスをしていたのですね。こういう感じです。例えば教会の中である人たちが知恵と知識、そしてその影響力にすごく、思いをこもっていたのですね。あのパウロは後でギリシャの方たちは知恵と力に寄っているということを指し示してましたね。ギリシャたちはその影響力、偉い、あの言葉の使い方、その知恵と知識によって私たちは周りの人を影響することができるのではないか、そしてそれに中心を置いて、それを一番よく示すアポロが私たちのリーダーになった方がいいんじゃないですか、 そしてそれだけではなく、教会全体がアポロについた方がいいんじゃないですかというふうに考えていたのです。他の兄弟の人たちは、例えばユダヤ人は奇跡によって神様の偉大な力を示すことができないのでしょうか。周りの人々にペテロみたいにその奇跡の力によって多くの人々を救いを示すことができるのじゃないでしょうか。なので奇跡の力にフォーカスしていることで、みんなペトロの後についていった方がいいんじゃないですか。ある人は、いやいやいや、私たちはもう長年この教会にいるんです、私たちのオリジナル牧師パウロに従った方がいいんじゃないでしょうか。これ調べたんですけれど間違ってるかもしれないです。年功での信仰充実って言えばいいのかな。長くいることによって信仰の充実がいるというのは、先輩、クリスチャンの先輩、先輩が大切なんだ。一番教会の長くにオリジナルメンバーが最も大切という、そこにフォーカスを置いてるかもしれない。ある人たちは信仰的なエリート主義といえばいい、僕が勝手につけてる名前なので許してくださいね。信仰的なエリート主義っていうのは、もう何よりも主イエスキリストだけ、パウロはどうでもいい、ペテロもどうでもいい、アポロもどうでもいい、私たちはただただイエス様だけ、そういうなんかエリートな信仰を持っているような考えで、イエス様オンリーという考えでした。でみんなもそのように、あとのそれぞれのグループが、周りの教会が全部自分が大切なところにフォーカスを置くべきだ、そして誰も譲ろうとはしない状況でした。なので神様に与えられた知識、神様に与えられた知恵、言葉のこの素晴らしい賜物を互いに立て上げるよりも、それを通して互いに引っ張り出して崩そうとしていた教会家族でした。まさに教会を内側からダメにしていた教会でした。もしかしたらパウロがこのことに一番最初に集中したのは、その危険性を感じたかもしれません。病院に入るときに、英語ではトリアージというのがあるんですけど、日本語なんていうのか分かる、トリアージでいいの、ありがとう、主よ、カタカナを与えてくださってありがとうございます。トリアージュ、一番緊急な、一番大変なところを一番最初にケアするですね。もしかしたらパウロもこのことをトリアージュみたいに考えて、この中、内側の争いは教会にとって一番危険なものなので、最初にそれに集中したかもしれません。多くの場合、教会家族がダメになる一つの理由は、外側からの問題ではなく内側からの問題、パウロはここにフォーカスをした一つの理由かもしれませんね。ではパウロはどのようにこれを解決するのかを考えてみましょう。10節です。さて兄弟たち、私たちの主イエスキリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして、仲間割れせず同じ心、同じ考えで一致してください。分裂しないこと、仲間割れする必要はないんです。どういうふうにこれをすればいいのかというと、音楽を使ってやってみたいと思います。今朝ベサニさんがピアノを弾きました。僕がギターを弾きました。そしてみんなは、私たちみんなは歌いましたね。今日僕がこのギターを弾くために一番弾きやすいのは、このコードが一番弾きやすい、このキーが一番弾きやすいので、これにしようって考えて、もうこのキーにしよう。でもベサニーがこのピアノ弾いてる時に、いや私はね、どっちかというとこの別のキーが好きなのよね、なんかこのキーをするとなんかちょっと綺麗なキーの鳴らし方ができるので、こっちのキーがいい。で歌ってるみんなは、いやうちはどっちかというともうちょっと低い方がなんかもうちょっとかっこよく歌える、いや私はもうちょっと高い方がかっこよく歌えると思って、みんながそれぞれのキーで賛美をすると、同じ歌を歌っていながらすごく嫌な音になってしまうのです。 ギターとピアノも合っていない、賛美も合っていない。なので賛美をする中で一致している賛美の声を神様に捧げるべきなのに、最終的に困難で終わってしまう。コリントの教会も同じようなことでしたね。私たちが一致するっていうのは、自分がそれぞれその合ったキーにみんなが合って、それに私たちは一緒に歌うっていうことは大切ですね。どういうことを示しているのでしょうか。どのようにチューニングをすればいいと言えばいいのかな。チューニングすればいいのか。私はよく教会に来るときに最初にするのは、ギターの準備をするときにこの小さな道具を使うのです。この道具はチューナーと言います。ピアノは、電子のピアノは使わないかもしれないけれど、リアルな、これもリアルですけれど、元のやつは年に1回か2回はチューニングが必要ですよね。音がちゃんと元のものに一致していなければならないということがありますよね。パウロは教会家族にこのチューニングのフォーカスポイントを彼らに与えるのです。何に一致すればいいのでしょうか。どこに一致をすれば、一緒に同じ心を持てばいいのか。そのチューナーといえばいいでしょうかは福音です。福音17節18節を読んでみましょうか。17節、キリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではなく、福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためでした。これはキリストの十字架が虚しくならないようになるためなのです。18節、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。 Go back to verse 17. 17節もう一回見るとすごいです。神様が、パウロがここで言ってるんですね。神様が私をあなたに送ったのはバプテスマを授けるためではなくて、面白い言葉遣いですね。バプテスマを授ける、私の後についてくるものとして送ったのではないです。そこの後に何個がこの人バプテスマを授けるほとんどはやってない。なぜかというと、バプテスマ、私の後についていくことがフォーカスではなく、福音がフォーカスポイントでなければならないのです。その言葉の知恵によらず述べて伝えることがないのは、キリストの十字架が虚しくならないようにするためなのです。つまり、フォーカスポイントが福音、自分がその邪魔にならないの。キリスト、福音に中心した。18節では、verse 18、 18節、十字架の言葉は滅びるたちに愚かであっても、救われる私たちには神の力なのです。知恵と力のフォーカスポイントは十字架でなければならない。フォーカスですね。24節25節も、その理由が書いてあります。ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。私たちの知恵と力のフォーカスポイントはイエス様です。イエス様の十字架に集中しているはずです。なぜですか。25節、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。これって面白いな。みんなこういう時やりますか。なんか思うようになかなかいかない時、もう頭がぼんやりして、もうフォーカスができない時とか、あるいはコーヒー不足でなかなか動き鈍くても、今日はもうのんびりお家でテレビ見たいなって、そういう気持ち、もし神様にそういう日があっても、もう思いが鈍くて頭が回らない時とか、もう疲れてもうどうしようもない時、神様の一番愚かな時、一番弱い時、そういう時がないですけれど、あったとすれば、人間の一番賢い時期、人間の一番強い時期には、そのような人間は神様の弱さにもかなわないという。なので人間の知恵、人間の力をフォーカスするよりも、神様の知恵、神様の力にフォーカスする大切さが見えるのですね。 神様は、この神様の知恵と神様の力は福音のレンズで見ればどういうふうに見えるのでしょうか。一つは、人間の知恵と力とは見えないことが分かります。27節、しかし神は知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるために、この世の弱いものを選ばれました。これって面白いです。一番知恵深い人たちはなかなか神様の計画とか理解することさえ難しいのです。覚えていますか、イエス様が選ばれた弟子たちが、周りの人々はこの人はガリラヤの人であることに気づいて驚いたんですね。田舎者でした。この田舎者がなぜ大胆に神様の偉大な奥義を示すことができるのか。パリサイ人という律法学者はそれを見て驚きました。なんでこういうことになるのか。しかも多くの人々はイエス様を信じるこのガリラヤの田舎者の話を通してこういうことが起こるのか。不思議に思った。神様は愚かなものを使わせて知恵あるものを混乱させる。世の支配者たちが福音が伝えれば伝えるほど多くの人々がイエス様を信じることを見て、支配者たちはどのようにこの福音を、このイエス様の教えを止めるべきかどうか、止めるのかが分からなくて、世界がひっくり返されたのですね、福音によって。この素晴らしい救いを知った弱い人、奴隷たちや、そういう地位の低い人たちが救われているのを見て、なんでこの弱い者たちがこんなに影響、大きな世の影響を与えることができるのか、不思議に思うばかりでした。しかし神様の知恵と神様の力は弱いもの、愚かなものを使わすことによってものすごい偉大な力が見えるのですね。なぜそれは大切でしょうか。29節、肉なる者が誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。これってすごいです。人間の力、人間の知恵が神様の力と知恵の邪魔にならないためです。これってすごいですよね。毎週僕とベンさんとダンさんはデニーズで、ジャーニーグループみたいなのをやるんですね。本を読みながら、クリスチャンの本を読みながら、そのことについて考えて話し合ったりするんですね。でデニーズに行くときに、店員さんが食事を持ってくるんですね。毎回それを楽しみにしている僕たちです、ね、卵とベーコンとサラダが来て、そしてトーストにするかパンケーキにするか、その楽しみがいっぱいあって、食べ物が来るとすごく喜ぶんですね。でも面白いことは、その店員さんが食事を持ってくるときに、なんかかっこよく、なんかバレエをしながらのお店のところに、はいどうぞって渡したら、まあ面白いかもしれないですけれど、その目的で注文した、まあ、じゃないんですね。店員さんの食事を運ぶ目的は、その食事を出すためですよね。神様の賜物に与えられた賜物も同じような大切な役があるのです。例えば神様の御言葉を伝える説教者は、例えば僕が神様の真理を伝えるために自分にフォーカスをさせようとしてメッセージを伝えるのであれば、完全に神様の偉大な知恵と力の邪魔になるだけなんですよね。福音を伝えることは福音にフォーカスする、僕がその邪魔にならないことはすごく大切なのですね。説教者のその語る賜物がそういうものであれば、他の霊的な賜物も同じ大切さがあるのです。私たちは奉仕をする中で、互いに語り合う中で、福音を伝える中で、いろんな方法を通して神様に使われた賜物を使うときに、自分の力、自分の知恵がその邪魔にならないようにすることはものすごく大切なのです。私たちの人生が福音によって変えられたのです。 心が生かされるようになったのです。その私たちの人生を変えたその主の栄光が私たちの人生を通して流れ出ることができるように、その栄光を邪魔にならないことが大切ですね。コリントの教会はそれを忘れていて、主の栄光を周りに福音にフォーカスしながら歩んで共に一致しているのではなく、自分のプライドがその邪魔になってしまったのですね。なのでこの2章ではどのようにその主の神様の知識と知恵と神様の力を指し示すことができるのかを教えていくはずところですね。最初に自分をその例として使いました。第2コリントの3節、2章の3節、もう10分もないな、2章は10分以内で頑張って教えないと、3節、あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていました。弱かったのです。4節、そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と道からの現れによるものでした。パウロが町に着いた時に弱かったのです。恐れおののいていました。パウロの言葉はシンプルです。単純なものでした。これって不思議です。考えてみてください。何かをみんなにアピールする時に、ほとんどの場合はなんかすごく自信を持って、なんか確信を持って大胆に語る方がみんなに聞き取ってくれるような感じではないでしょうかって思いますよね。パウロはなんか自信を持ってそういう大胆な言葉を使わないで、シンプルで弱さを持って語っているのです。で、言葉の上手さとかいろんなもう言葉がなんか歌のメロディーみたいに美しく流れる、そういうような語り方ではなく、すごくベーシックでシンプルで語っているパウロなのです。思うような福音の伝え方ではなかったのです。なぜそのようなことをしたのかというと、御霊と道からの現れによるものでした。なぜかというと、自分が神様の知恵は自分の知恵よりはるかに素晴らしいもの、神様の力は自分の力よりはるかに偉大なものであるのを教えたかったのです。5節がそのように書いてあります。 Verse 5、 それはあなた方の信仰が人間の知恵によらず神の力によるものとなるためだったのです。みんなが信じるのは私の大胆な説教で信じるとか、私の言葉の知恵で信じるよりも、私をその状況から完全に取り外して神様の力、神様の知恵に信仰を置きたかったという、置かせたかったということなんですね。神様の力、神様の知恵はどのように見えるのでしょうか。一つ、これがすごく面白いです。神様の不思議な素晴らしい計画によって神様の知恵と力を見ることができるのです。時間の初めから神様が偉大な計画を始めて、その計画がよよかもうずっと歴史を通して、その初めに始めた計画がずっとよよ限り計画を進ませることができた力によって見ることができるのです。7節8節、私たちは奥義のうちにある隠された神の知恵を語るのであって、その知恵は神が私たちの栄光のために世界の始まる前から定めておられたのです。世の始まりの前から計画した偉大な計画がずっと進んでいるのです。そしてその計画が人にはまだ見られていなかったのですが、10節、ごめんなさい、8節、verse 8、この知恵をこの世の支配者たちは誰一人知りませんでした。もし知っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。つまり彼らは 人々が理解できるような計画よりを上回っている知恵深い計画を神様はスタートしたのですね。そしてそのフォーカスは栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。この計画を知っていれば、その計画のフォーカスポイントは十字架なんです。神様は十字架を通して不思議な隠された奥義を私たちに指し示すことを、この十字架を通して私たちに明らかにしてくださったのです。9節10節 Verse 9-10。 しかしこのことは目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、私たちの肉体的な、センス、見たり聞いたり、そういう肉体的なセンスのようなもので受け取ることができないんです。そのようなもの、人の心に思い浮かんだことのないもの、考えることも思い浮かぶことができない、このようなこと、もの、神は神の愛する者たちに備えてくださった。その計画なんですと書いてある通りでした。でも10節が面白いんです。10節 Verse 10、それをその奥義を神は私たちに御霊によって掲示してくださいました。もう示してくださったのです。御霊によって、御霊は全てのことを神の深みさえも探られるからです。神様はこの偉大な計画を私たちに示してくださったのです。そしてそのお示しは十字架、福音による聖霊様が私たちにその素晴らしい奥義を伝えてくださるのです。私たちは肉体的な目でその偉大な霊的な真理を明らかにしてくださる。私たちの肉体的な耳が霊的なものを聞いてそれを理解することができるようにしてくださる聖霊様の助けによって、私たちは神様の偉大な計画を知ることができるのです。そしてその計画には、私たちはどれほど神様に愛されていることが、その愛は十字架によって一番はっきりと示されているのです。なんと素晴らしいことでしょう。12節、しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです。聖霊様が私たちのうちに存在することによって、霊的なことを知るようになって、その偉大な神様の計画、知恵、人間の知恵をはるかに上回る神様の偉大な知恵によって、この救いの計画が世の初めの前から用意されて、そしてその偉大な力によって、その計画がちゃんとそのようにと歴史の流れで続くことができる。その中心が十字架。私たちはその福音を通して神様の偉大な知恵と神様の偉大な力を見ることができるのです。ただ見るだけではなく、私たちの人生の中でそれを経験することができるのです。神様の知恵が福音を通してあなたに明らかにされて、そしてその神様の福音の力があなたの罪の中で死んでいた心を生かされて、その力によってあなたの人生を変えていく、その偉大な力を経験することができるのです。主の知恵、主の力によって、福音の目で見れば、福音のレンズで見ることによって、私たちは人間のはるかに超えた偉大な知恵と力を見ることができます。そしてその知恵と力は私たちの日々の生活を変えていく、私たちですね、イエス様の十字架、その十字架によって私たちの人生は変えられ、私たちの未来も変えられ、その知恵と力も永遠に残る限り、永遠のはるかにも、私たちは常にそれに驚いて、それに感動しつついる者たちです。十字架を 通して与えられている知恵と力、素晴らしいことですね。これからも私たちもそのことに感謝しながら、主のその福音に私たちはフォーカスしながら、そのチューナーにフォーカスして歩むように頑張っていきましょうね。はい、お祈りしましょう。今日はこれぐらいにしたいと思います。お父様ありがとうございます。この1章2章もう本当にあなた様の素晴らしい奥義がぎっしり入っている書物でした。本当にあなた様は偉大なお方です。もうこの箇所を読む中で、ああすごいなすごいな、神様ってすごいなっていう思うばかりでした。この偉大な主がちっぽけな僕たちを見て、なんでこの人たちはこういうふうに自分にフォーカスしているんだろうなって思うことがいっぱいあると思います。があなた様の恵み深さ、あなた様が私たちを使わせてくださって、自己中心な時もあればプライドもある中で、誇ることが何もない私たちでありながら、あなた様は私たちに忠実でいることに感謝します。私たちの心を常に変えていくことができる偉大なお方であることに感謝します。どうか私たちの日々の生活の中で、自己中心なフォーカス、プライドにフォーカスしないで、あなた様にフォーカスするように、十字架にフォーカスして、その十字架によって救われた、そして十字架によって支えられていることにフォーカスできるように、私たちの教会家族をも支え導いてください。感謝します。イエス様の御名によってこれを祈ります。アーメン。